トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。この番組では県内の市町村のトップ市町村長の皆さんにお話を聞いています。今は新年度予算案を中心に審議する定例議会に臨まれている時期ですね。放送や新聞などで伝えられる議会での様子から各市町村のこれからの動きや課題も知ることができるかと思います。今日の放送で桜井盛雄市長に伺った小矢部市では、イスルギ駅に併設された新しい市民図書館など大型施設のオープンがこれから続きます。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は小矢部市の桜井盛雄市長です。桜井市長はこれから相次いでオープンする大型公共施設への期待感を示されました。小矢部市はですね、今年大型施設のオープンラッシュと言ってよいかと思います。まず今月26日にはですね、イスルギ駅に併設された市民図書館をオープンしますね。市長の思いからお聞かせいただけますか。
はい、そうですね、将来の小矢部市にこれは大きく貢献できる社会資本として整備を進めてまいりました。そういったそれぞれの施設が今年次々とオープンするわけでありますけども、そういう意味ではそれらの成果が花を咲かせる年度になるなというふうに考えています。いよいよ3月26日に新しい市民図書館がオープンするわけであります。ワクワク感あるいは期待感をですね、より多くの方々に、抱いていただきたいなというふうに思っています。
その特徴ですが、何かその具体的なものがありましたら。
まず一つは読書通帳機の導入ですね。貸し出し情報、この読書通帳機に記帳することで読書意欲を促進して、来館機会を創出していきたいなと思っております。それからセルフの貸し出し機とか、あるいはまた図書館向けのデジタル化資料送信サービス等々、いろいろサービスもありますので、ぜひ期待をしていただきたいなと思います。はい、
そして4月にはですね、津沢あんどんふれあい会館、それに保育所を統合した2つの子ども園が利用開始になります。まず津沢あんどんふれあい会館なんですが、
はい、津沢の町は豊かで始まり豊かで終わると言っても決して過言でないくらい皆さんの思い入れは本当にすごいものがあります。そうした中でオープンいたします津沢あんどんふれあい会館は、これはもう津沢地区の活性化や街づくりの拠点として、活用していただければというふうに期待をいたしております。毎年6月の第一金土曜日に津沢豊かあんどん祭りが開催されますけども、祭りの時だけでなく、ぜひ年間を通してですね、津沢の豊かあんどん祭りを体感していただきたいなというふうに思ってます。
次にですね、すでに完成し4月の開園を待つばかりの子ども園。
そうですね、大谷子ども園と神田子ども園の2つがございます。
それぞれのですね、特徴、それから期待など、
施設の特徴につきましては、2つの子ども園はともに木のぬくもりあふれる木造の平屋建てになっております。で、大谷子ども園につきましては、日照調整機能の工夫や自然エネルギーの利活用により、これ環境負荷の低減を図っております。また保育室にもですね、一応に良好な採光環境を取り入れるように、そういった内部空間としております。いずれにしても暖かで家庭的な雰囲気を感じられる園舎でありますので、子どもたちが多くの体験をし学ぶことにより 自由な発想で無限の夢を持ち創造性を養うことにつながるようなそんな施設であるというふうに思っています。はい、一方あの神田子ども園の方はですね、これはあの豊かな里山に囲まれた神田地区の背景に合うように山並みのラインを意識したデザインとなっております。またあの地中熱を利用した換気システムの採用など自然エネルギーと日常的に触れ合いながら過ごすエコ教育施設として考えております。
大谷子ども園には子育て支援センターも併設されますね。
はい、そうですね、はい、そういう意味ではあの子育て世代の方にも喜んでいただけるだろうと思ってます。
それからあの先になりますが11月にはですね4つの施設を統合したこれ大型施設になりますよね。名前も小部市民交流プラザに決まりました。これ市街地にオープンしますね。
はい、市民の皆さんが集い学びみんなでつながるにぎわい創造拠点という基本理念のもと、まあ、障害学習講座の拠点それからイスリン地区の住民の方々の公民館的な役割にもありますね。それから市民活動の支援拠点貸し館防災拠点地域の魅力情報の発信拠点この6つの機能を有する施設という形になりますね。すべての世代が気軽に集まっていただいて交流を深める施設となるようにですねしっかりとまたあのソフト面でも整備していきたいなと思っています。
は
い、ま
あ、こういった施設がですね活用され市の活性化に結びつくかこれ期待したいと思います。
相次いでオープンする大型公共施設について桜井市長は将来の小矢部市に大きく貢献できる社会資本としての整備であることを強調されています。子育てなどを含む市民生活の向上そして津沢あんどんふれあい会館などは観光振興にも役立ち市の活性化そして発展につながってほしいですね。
トップインタビューいいね富山、小矢部市の桜井盛雄市長に小山健一が聞いています。さて、大型公共施設が相次いでオープンする中、小矢部市が新年度取り組む施策は。桜井市長です。さて、新年度予算案では人口減少対策がこれ重点になってますね。
そうですね、やっぱりこれからあの人口減少が加速する時代にあって、市として一定程度の人口を維持していくということは極めて大切なことだというふうに思っております。小矢部市が生き残っていくためには、今一度新しい小矢部市を作って大いに存在感を高めていく必要があるわけであります。したがって新年度予算ではこの人口対策に真正面から取り組んでいかなければいけないなというふうに思っております。で、あの、私自身思っておりますのは、定住の波を起こすにはまずはやはり住んでみたいとそう思っていただける魅力ある町、二つには住み続けたいとそう思っていただける安全安心な町、そして三つには住んでよかったなとそう思っていただけるような充実感のある町、この魅力安心充実の三つが揃わないと、まあ、次の住みかをですね、小矢部市でといったあのウェーブは起こらないというふうに思っていますので、この魅力安心充実にこだわってですね、予算を編成させていただきました。
具体的な施策としてはどうでしょうか。
そうですね、まあ、定住促進対策事業という観点からは、まあ、あの定住促進賃貸住宅の家賃助成、これはこれまでもやってましたけども、新婚世帯への支給期間を拡充をさせていただきましたし、最大100万円の定住促進住宅取得助成制度、これも維持をさせていただきました。その他、あの移住カフェの開催なども通して新婚世帯などの親部暮らしを応援させていただき、移住定住の促進に向けて積極的に取り組んでいきたいなというふうに思っております。で、あの移住カフェは昨年商工会さんが整備されました駅前にメルビルというのがございますけれども、はい、この場を活用していただいて、新規移住者あるいは先輩の移住者だよね、市内移住者、そういった方々との意見交換などを実施したいなというふうに思っています。
新年度のその事業でですね、もし他に強調したいものがありましたら。
小矢部はご存知の通りホッケの町でありますので、はい、まあ、今度はあの東京オリンピック2020が開催されるわけでありますので、ぜひその中にですね、選手を送りたいなと思っています、はい。
それからの市として、オリンピックのパブリックビューイングも、ね、はい、されるということ
ですね、ぜひ、まあ、本市の出身者が、まあ、出場されましたらですね、そのホッケー競技のパブリックビューイングの実施をしたいなと思っております。まあ、そのための経費もですね、しっかりと予算計上させていただきましたし、またあの富山県における聖火リレーのスタート地点がクロスランド小矢部に選出されましたから、はい、まあ、こういったことにもあのこの実施に必要な経費も予算措置をさせていただいたところであります。
まあ、そういった新年度での事業ですか、それから大型施設のオープンなどと合わせまして、これからの小矢部市について市長の思いをお聞かせいただけますか。
そうですね、やはり先ほどから申し上げてまいりましたけども、近年の大型事業が完了するわけでございますけども、まあ、今年はこれらの効果を最大限に発揮して、小矢部市の可能性をさらに引き出して、市民の皆さんに誇りを持っていただける、まあ、そんな街づくりに取り組んでいきたいなというふうに思っております。
一定程度の人口を維持することは市として極めて重要。そのために今一度新しい小矢部市を作り、存在感を高めるという桜井市長。この後、相次いでオープンする大型公共施設をいかに活用していくかも鍵になるかと思います。魅力、安心、充実の3つが揃った住みたくなる街づくりに期待です。
の電気工事会社ことぶき電設、人と街の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき電設株式会社。
トップインタビューいいね富山、小矢部市の桜井盛雄市長に小山健一が聞いています。 さて、本格的な春の訪れとともに、小矢部市は祭りの季節となります。一日も早い新型コロナウイルスの収束を願いながら桜井市長に聞きました。これから桜の季節とともにですね、小矢部では祭りの便りが市内あちこちから聞こえ始めますね。
そうですね、本当に、いよいよ春を迎えるわけでありますけども、今現時点では新型コロナウイルスの影響で全国的にイベントなどが自粛傾向にございますけども、小矢部市においても万全の体制で取り組んでいるところでございます。小矢部市では春にはたくさんの伝統行事、それからイベントの開催が予定されております。まずはじめに4月11日にはですね、酒取り祭りというのがございまして、これは全国的にも奇祭として知られておりますけれども、ふんどし一枚の男衆がですね、おみきを巻いて参拝される方、あるいは見学者の方々に飲ませるという非常に珍しいお祭りですので、ぜひまたご覧いただければいいかなと思っております。それから4月12日には城山公園の方で約600本のソメイヨシノの花見が楽しめる城山お花見祭り、それから津沢地区では津沢の桜祭りも開催されます。また4月下旬から5月の上旬には栗から峠の方で約6000本の八重桜が咲き誇りまして、多くの花見客が訪れるわけでございますけども、これもぜひまた皆さんに見ていただきたいなと思っております。それから小矢部市の三大祭りのスタートといいますか、一番目になるわけでありますけど、4月29日に11本の絢爛豪華な花山がですね、伊豆にの街中を巡行する伊豆に引山祭りがございます。そして5月23日24日には勇壮華麗な獅子舞が披露されます。これは伊豆に天神獅子舞祭りとなっておりますけども、そして、6月5日6日には豪快な安どん同士のぶつかり合いが目玉の津沢豊安どん祭りが開催されますので、ぜひ小矢部市へお越しいただければというふうに思っています。
新型コロナウイルスが収まってですね、桜そして祭りの季節を迎えたいですね。
そうですね、ぜひそうなってほしいですね。
新型コロナウイルスへの対応などでの今後の祭りの開催情報は市のホームページなどで確認願います。さて、この後相次ぐ大型施設のオープン、まず最初は今月下旬にオープンの伊豆林駅に併設された市民図書館になります。図書館は駅を中心ににぎわいを作る伊豆林駅周辺整備事業の一環で、すでに完成している新しい伊豆林駅や南北自由通路と合わせ、駅周辺に人を呼び込み周辺のにぎわい創出につながることを期待します。トップインタビューいいね富山、今日は小矢部市の桜井盛雄市長に聞きました。トップインタビューいいね富山、来週3月19日は富山駅での路面電車の南北接続開業を2日後の21日に控え、南北接続による町や市民生活の変化などについて富山市の森正志市長に伺います。 FM 富山が富山駅北のアーバンビル1階路面電車が通る通りに面して新しく開設するサテライトスタジオアーバンスタジオに森市長をお招きし生放送でお送りします。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社寿伝説の提供でお送りしました。